旧約聖書の学科記学科ですね。伝道の書の後ですね。学科記の第2章ですね。では、一節からご一緒にお読みします。我はシャロンの野花、谷のユリナ、オナゴラの中に我が友のあるは、茨の中にユリのあるがごと、我が愛する者のオノゴラの中にあるは、林の木の中にリンゴのあるがごと、我深く喜びてその陰にする、その実は我が口に甘く、彼我を携えて酒盛りの家に入れる、その我が上にいるがえしたる方は愛なり、こう何じら干しぶどうをもて我が力をこげる、りんごをもて我に力をつける、我は愛によって闇はずら、彼が左の手は我が頭の下に、その右の手を持って我を抱く、エルサレムのお名前を我何時らに鹿と野の鹿と指し近いと、愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こし、かつ覚まず、我が愛する者の声聞こえ、身を山を飛び丘を踊り越えてきた、我が愛する者は鹿のごとく、また子鹿のごとく、身を枯れ我らの壁の後ろに立ち、窓より覗き格子より行かない、我が愛する者我に語りている、我が友よ、我が麗しき者よ、立ちていれきた、身を冬すでに過ぎ雨もやみて早すさり、もろもろの旗は地に現れ、鳥のさえずる時すでに山ごとの声我らの地に聞こえ、いちじくの木はその青き実を赤らめ、ぶどうの木は花咲きてそのかぐわしき匂いを放つ、我が友よ、我が麗しき者よ、立ちていれきた、岩場におり崖の隠れ所におる我が我に何時の顔を見せ、何時の声を聞かしめ、何時の声は愛らしく、何時の顔は麗し、我らのために狐を捕らえ、かの不動殿を損なう小狐を捕らえ、我らの不動殿は花咲かになればない、我が愛する者は我らに、我は彼に、彼は指の中にてその群れを飼う、我が愛する者よ、日の涼しくなるまで影の消えるまで身を返してみゆき、荒き山々の上にありて鹿のごとく子鹿のごとくですよ。はい、大盛会がございまして、まあ、広島の毎年、ペンテコステ音楽大盛会、その、与えられている御言葉はこの14節でしたね、2章の14節、が掲げられて、おりましたので、一応読ませていただいて、岩間におり崖の隠れ所におる我が鳩よ、我に何時の顔を見させよ、何時の声を聞かしめよ、何時の声は愛らしく、何時の顔は麗し、こういう御言葉の、中で、導かれて、来たということで、この14節、これ2つ前後を2つに分けると、 岩間におり崖の隠れ所におる我が鳩よというね、まあ、ここで、一旦区切ってこれはまあ前半ということであります、まあ、後半はその後ですね、まあ、ここは後半は画家特有の描き方ですよね。シンメトリーの、まあ、原文見てませんけど、原文をなるべく損なわないように翻訳してあると思うので、この顔と声っていうのが非常にこう対照的になってますよね。何時の顔、何時の声、まあ普通の文章だったらまた何時の顔、何時の声ってこういうふうに1212って順番的に書くんだけども、まあ、画家の場合はこれ特徴でして、何時の顔、何時の声ときたら今度は何時の声、何時の顔というふうにですね、1221ってことですね。でこれが対称、左右対称ということで、まあ、シンメトリーというような言い方もされますけど、非常にこう安定感のあるバランスの取れた文体ということになりますね。ですから、何時の顔を見させよ、何時の声を聞かしめよ、何時の顔は麗しく、何時の声は愛らしいと普通はそうくるんだけど、まあ、こういう順番に順番が逆になるっていう、まあ、鏡に映した対象のような感じになるわけで、これが画家全体を通してこの左右対称という表現を技法ですね、用いているっていうことは言えますよね。このですか前半に書かれている岩間っていうね、岩と岩の間、岩と岩の間、岩というのはイエス・キリストを指すというのは、まあ、聖書をよく読みますと、まあ、岩なるキリスト、岩をモーセは叩いた、そこから水が出てきて人々のそうですね、イスラエルの人々の渇きをそう癒したということです。まあ、この岩なるキリストですね。だから、岩の間ですからね、岩、まあ岩と岩の間、岩なるキリストの中にあるその神の御心、神の御旨、我々もこうイエス様の中にこう、まあ、歩んでいるし、我々の中にイエス様がいてくださる、聖霊となっていてくださる、けれどもそれだけではなくて、だんだんとですね、私たちは神の御心というのを知っていくということですね。信仰をしていくと、聖書を当然というか、聖書しか、まあ、ないというか、聖書が中心ですから、聖書の中に、神の御心がこう見えてくるし、我々も気づかされていくし、まあ、学んでくるわけであります。自分は神様というのはこういうお方だなと、それまで思っていたけれども、まあ、勘違いが、勘違いから始まるしかないって、まあ、神様とはこういうお方だろうと、まあ、そういうふうに思って、そして、まあ、信仰していきますと、ちょっと神様はこういうことを考えているお方である、こういうお方である、聖書が言っているお方が真の神様ですからね。だから私たちは自分の考えとか自分の思いとか自分の感覚で神様を決めつけることはできないわけであるし、まあ、こういう方だったらいいんじゃないかとかですね、そうですね。だからある方がイエス様に天国行ってお会いしたら、ハンサムじゃなかったら私は嫌だとか言った人がいますけど、まあ、そういう問題じゃないと思うんですよそういうね問題ではありませんね、はい、ですから我々がどう思うとどう考えようと、 だいぶそれは修正されていくわけですよ、聖書によって。神様というのはこういうお方ですよって、そういうふうに聖書に書いてあるお方が神様なの。聖書がによってしか我々神様を知ることができない。まあそれはだんだんとだから、そして神様の御心がだんだんとこう分かってくる。岩間というのはまあそうだね、神の心、神の御旨、神のご計画、まあそういうものが私たちこうだんだんと見えてきますから、単に私たちは岩なるキリストの中に歩んでいるだけじゃありませんね。キリストは我がうちに住んでいるということも、でそこに、聞いて、ね、イエス様の御旨、御心を求めて、そして、聖書を通して教えられてくる、また気づかされてくる、示されてくるということも。だから岩間に降り、それから崖の隠れ所に降る、まあ崖、断崖絶壁、断崖絶壁、まあ朝ちょっと広島のホテルに泊まって、散歩を、ホテルの周辺を散歩しますと、あれ本当島にありますから、まあさすがにサミットも開かれたっていうんで、こう安全性を、まあ、考えたのかもしれませんけど、まあ、島の中にいるわけです。島の中にあるというわけです。まあ日本には7000以上の島があるはずですから、まあ本当に小さな島がたくさん、無人島もあるんでしょうけども、まあそんなところに、まあ、ホテル建ってると。だからまあちょっと島ですかね、断崖絶壁っていう、まあそこまでサイズは大きくないけども、まあ要するに断崖絶壁で、こっちは海ですよね。見渡す限り海であります。瀬戸内海であります。まあそういうところをこう見てますと、そこに隠れ所、まあちゃんとこう、これは柱状というのは、ね、柱状の柱状設立っていうものであるって言って解説まで書いてあって、ちゃんと断崖絶壁のところにはこう、そうですね、まあいろんな動物がそういうところに隠れたりする、まあ裂け目がそこにこう亀裂が入っているっていうこともあります、あれはこうきれいになんか定規で書いたように入っているとか、設立というやつですね。まあいずれにしてもその崖の隠れ所ということは、まあ我々にとってみれば、まあこれもまたイエス様ご自身であります。神は我らの酒どころということもありますよね。まあまたその神のイエス様の体なる教会ともいう言葉ですね。その教会、崖の隠れどころ、我々の隠れどころ、酒どころ、まあ魂の休みどころ、いつでもここには我々の安全が確保されております。ここがイエス様の体なる教会、まあ崖の隠れどころにおる我が鳩よというふうに言っております。だから鳩っていうのは本当に、ノアの洪水の後にですね、ノアさんが放った、外は一体どうなってるだろうか、水はもう引いただろうか、降りてもいいんだろうか、まあ、こういうふうにまあ思っているところに、この鳩がオリーブの枝をくわえて戻ってきた。この鳩っていうのはこう戻ってくるっていう、こういうところがいいですよね。はい、カラスは戻ってこなかった。カラスは放ったけども戻ってこなかった。けれども鳩は戻ってきて、まあ吉報というか良き知らせ、福音の良き知らせと一緒であります。もう本当にこれは水は引いてますよ。ですからこの私たちは、まあ イエス様の目に鳩と映っている、ね、鳩もこれ左側に漢字で数字の9っていうのは数字じゃない、漢字で9っていうのはね、 9って書けばこれも鳩って、そっちの鳩の方をたくさん我々見てるわけですけど、まああれはちょっとこう英語でピジョンっていうのね、ちょっとネズミ色がかったグレーがかったやつですね。だあの鳩はねちょっと凶暴なんです、だからあれはね気をつけなきゃいけない、私も子供の頃公園に行って鳩に餌なんかやって大変なことがわーっと集まってきて、今度こっちもですね危険を感じるんですね、だからこっちに漢字で、こうねこう違ったもう一つのこれは白い鳩の方ですね、ドーブって英語でねドーブっていうふうに区別してますね。白い鳩これはねものすごい性格おとなしい、殺されても黙ってる、ね、だから手品師がよく使う、ね、手品師が手からバーッと鳩が出てきたなんてあれはどっかに隠し持ってるんですから、鳩はそこから出てくるわけがないですからね、空中からどっかに隠してるわけよ、ね、だけども必ず白い鳩でしょ、あれ出てくる、あれピジョンってグレーの鳩が出てきたら大したもんですよ、それを隠してる間に体中傷だらけになったわけ、だから白い鳩はおとなしい、本当に、おとなしい、だから手品に使えるわけ、ね、だから種も仕掛けもありますっていうのが手品なんですけども、本当にこのね我々はその鳩ですから、まあ非常に素直でおとなしい、だから神様にお従いする幸いな、まあ、性質で、身につけてはいるんだけれども、まあそれは少しこうまあ弱い部分もあってね、おとなしくていいんだけれども、あれ悪魔サタンにですね、いろんな妨害されてもねおとなしくそれをじっと思って、ね、受け入れてしまってはいけないわけです、その時にはね色付きの鳩になった方がいいですねその時は悪魔サタンをね立ち向かえっていう、だからまあでもいずれにしてもどっちにしても鳩は戻ってくるわけでありまして、こうして安息日礼拝に私たちは教会に、まあ、世の、ね、荒波を渡ってね、まあ、それを越えてそして週に一度またこの、教会に戻ってくる、そこは我々の隠れどころであり、ね、崖の隠れどころであり、そこには荒き獣も来ることありません、私たちは本当にここに平安を得ているわけですから、岩間により、ね、神の御心を知り、学びさらにまた毎日毎日いろいろとこうそうですね気づかされ教えられていく、それからまた聖霊に導かれていく、また崖の隠れ所教会の中に平安を、ね、いただいて、まあ魂の食べ物をね、いただいていく、まあそれが我々神様から見たら我が鳩よ、世の中で生活していますけど、まあ6日間ね、7日目安息日もね朝から晩までずっと、っていうわけではありませんけどね、こうして、まあ、時間は、長くても短くても私たちはこうして、週に1回安息日、これ本当に素晴らしいことだと思いますね、だからこれはまあ前半はそういうふうになって、それから後半見ると我に何時の顔を見させよ、何時の声を聞かしめよ、だからこの花嫁 なるこのシュナミの女性とソロモンとの会話ですから、表向きはね、これは神様と教会、イエス様とイエス様の体なる教会、私たち、私たちはそうして神の御心を知り、また安息日中やまたどんな普段でもですね、いつでも教会に行って、あるいは教会に、物理的に教会来れなくても、私たちの酒どころ隠れどころイエス様、そしてお祈りをする、お祈りをしてもらう、一緒にお祈りしてもらう、そういうこともありますけれども、それであってもですね、なおかつ、我々はイエス様に顔を向けていかなきゃいけない。その何て言うんでしょうかね、教会には顔を向けるんだけれども、最初の頃っていうのはね、イエス様の方に顔を向いてないんですよね、実はね。だからもうは最初の頃はね、電話かかってくることはありますよ、信者さんからね、先生お祈りしてください、はい、お祈りしましょう、はい、ね、それから、こういうんですよね、先生のお祈りが一番聞かれますからね、そう、それもあんまり嬉しいところですけどね、それ未だに言う方もいらっしゃる、もう先生がお祈りするとバッチリ聞かれますからね、お祈りがね、聞かれるとか聞かれないとかね、そういうような、最初はそんなとこですよ。だからお祈りしてくださいっていう、分からないからみんなそうですよ、最初はね。だけれどもそれはイエス様の方に顔向いてないわけ、まだ、人間に顔向いてるね、人間にね、牧師も人間だし、ね、それから教会の方に顔を向いてんだけども、いろいろあちこちのお寺も宗教も回ってみたけど、この教会が一番いいとか、そういうね、そういうところでね、教会に顔、でもイエス様にだんだん顔を向けなさいって言ってるよ、イエス様がね、我に何時の顔を見させなさい、だからだんだんと私たちは成長して教会で学び、神の御心を知り、でももっともっと神様が我々に願っていることは、私に顔を向けてくださいよ、そういう意味では牧師でもありません、誰々でもありません、だから教会というと見える教会も素晴らしいんだけども、でも重要なのはイエス様に顔を向けている、あなたの顔を私に向けてくださいよ、そうした時に、牧師さんに祈ってもらって祈りが聞かれたっていう経験も素晴らしいんですけど、最初はそういう経験しますよね、牧師に祈ってもらったら本当にこういうことが起こってきた、こういうことが起こってきた、だからあの先生に祈ってもらったらっていうふうに、その体験の上に信仰を立ててしまいやすいんですよね、人間って。それは間違ってくるわけです、信仰というのは体験とかお明かしの上に立てちゃいけないし、立たないんですよ、だからこういうことが起こった、こういうことが起こった、あの先生に祈ってもらったから、こういうふうに結びつくけど、聖書にはそんなことどこにも書いてないんですよ。信仰というのはいつでも聖書の神の言葉の上にしか立たないんですね。お明かしっていうのは素晴らしいことですけども、それは神の言葉の上に立って行動したところにお明かしっていうのは、それを証明してくださる神様、だから私たちはまず最初に何ありきかっていう、最初に何がありきっていうことになりますと、神の言葉ありきなんだよね、初めに言葉ありき、神の言葉なんです。でそこにはですね、それ以外に何にもなくていいんですよ。なんか祈りが応えられたっていう手応えを求める人も多いです。でもそれもなくていいです。そういう感触もなくていいです。ただ神の言葉があって、そしてその神の言葉に立って行動したと、その私たちの言葉と行動が、 神の言葉をこう見える形に、まあ、運んでくれるわけですね。これは信仰ですよね。ですから、まあこれ、まあ、神の言葉でなくてもそうだと思うんですよ。世の中で、いろんな、まあ、いいことでも悪いことでも我々が心で思っている間は何もなってきません、はあ、ね。でもそれを自分の言葉に乗せて行動に表していった時にはそれはですね変わってきます。ですからいいことであればそれいいですよね、うん。まあ、悪いことも人間いろいろと思うこともあるかもしれないけども、それも言葉に出さなければ行動しなければ、あ、いやこれはそうですね、正しくない自分の中で、ね、思って、うん、そうすればそれは何も起こってきます。ですから世の中でもそうですけども、信仰の世界も世の中の法則と本当によく似てるなと思います。ですから、我々まあそういうところで何時の顔を見させなさいというのは、まあ、あとはねよく神様イエス様の方にだんだんと顔を向けていってくださいよ、まあ、これは牧師の願いですよね。なぜかというと、そうなるともう牧師さんじゃなくて自分でお祈りして、そして答えられていくというところにまで、到達していけます。そう願うわけ、教会はまあそして育っていくところ、育っていってほしいですね。信仰が育って、自分でお祈りして、まあ信仰を持っていける。これは本当にですね、我々がよくこう勘違いしやすいことたくさんありますけど、まあ世の中の宗教をやってる人たちの大きな勘違いは何かっていうと、神様が何かご利益くださるっていう、まあ、それで物事を解決するっていう、非常にこう単純に考えるんですけど、聖書はそうじゃないんですよね。神様がいくら働いても、いくら働いても物事は実現してこない。で、その神様の力が来てもですよ、それをその信仰という受け取っていくということはその人がすることです、ね。だからその神様から来たものをその人がその信じてね行かなければ、それはなってこないです。ですからこのまあ信じるということもまあ頭でこうなんか信じるっていうわけじゃないんですけれども、私たちはそうですね、だからこのそこのところのもうだんだんと私たち見えてきて、だから神様をに顔をイエス様に顔を向けていくということは、その私たちが信じて行動していくタイミングということもイエス様を見ていくと見えてくるわけですよ。何でもかんでもいつでもどこでもがむしゃらに進んでいけばいい、イエス様のため神様のためって言ってがむしゃらに進んでいるところは世の中の信仰してる人そういうの多いんですけど、神様の方は別に我々の助けは何も必要ないんで、そんなにがむしゃらに進んでもらわなくてもいいわけです、神様はちゃんと自分で生きていけますから、もちろんそうですね。だからですよ、我々はそのがむしゃらになんかどんどんどんどん進んでなんか信仰信仰って言って世の中の人がやってるようなもんじゃなくて、ちゃんとイエス様の方に目を留めていくと、待つというタイミング一番いい時がありますから、で、まあ一番いい時にこう神様教えてくださいますか、その合図とともに我々は行動していければこれはいいわけですよね、ですからその神様の、ね、顔を見ていないとそれ見えないわけですよ、まあ、犬でもこの餌を、ね、与える前にステーキって言ってですね、 よく私も前は飼い主だったからやってたわけです。ステイって言うとこうじっと座ってる、うん、あれが面白い、うん、それからそれからですね、少し待たせて、それからよしって言って餌を食べるって、ね、一生懸命食べる。だけどそのステイって言われた時に 犬どうしますか、ね、顔を見ますよやっぱり、うん、それでいつ食べていいのかっていうね顔を見るわけ。あ、それで今はいいんだって言って食べれる、うん、まあ別に神様はそうやってわざとじらしたり意地悪したりしてやるわけじゃなくて、この神様が世の中にこの作った自然界の法則っていうのを全て時を定めているわけです。一番いい時っていうのがある、うん、だから別に意地悪でやってるわけじゃなくて、神様の場合は、まあ、我々の場合は遊びでやってるわけですよ、犬に向かって。神様の場合はそうじゃなくて今が一番いい時だと、ねね、だから私の顔ちゃんと見てね、そして、生きなさいよと、ね、今が一番いい時ある、ね、よく2割7年とかなんかそんな言葉ありますよね、うん、豆腐作るのに3年か4年修行するのにかかるんだけど、にがりを入れるタイミングっていうのがある。にがり入れるのを学ぶだけに7年かかるっていう、今が一番いい時だっていうのがあるらしい私もどうか知りませんけどね、うん、それだけマスターするので、もう熟練の域に達する7年かかるって言うんですけど、うん、まあ本当に世の中見てもですね、熟練の技っていうのはそういうもんですよね、うん、その時っていうのはタイミングっていうのは自然界には神様が設けてあるっていうわけです、うん、だから今はそうですね、だから私も本当に海外伝道ということも本当にこう、うん、して、頻繁に出ていきましたけれども、この4年間はどこにも出てないんですよ基本的に、まあ、大政界とか、まあ、国内で移動するぐらいですけど、海外に出ていない4年間、うん、今はこういう時なんだっていう、うん、でもそういう時に私たちはイエス様にまた顔を向けて行かなきゃいけない。今自分はじゃあこの中で何をなすべきか、ね、日本もそうだしオークランドの教会もそう、まあオークランドに至ってはもう外出禁止、というか都市封鎖というのを何度もやってますからね。いや、やりましたから、ね、だからもうそうですね、教会での礼拝すらなかなか制限がかかってくるっていう状況もありました。ね、まあ日本ではそこまでなかったですけども、それでもやっぱりご存知のように、まあ、ちょっと買い物に行くのもなんかちょっとこう躊躇しながらっていうなことでありましたね、うん、だからそういう時にですよ、うん、このじゃあそういう中で神様のイエス様の方に顔を向けていった時に何をなすべきかってまた教えられて気づかされて、そしてそれをやっていく、うん、でだからいろんな時があるわけですよね、うん、その時代も変わっていくし、その時もある、また変わっていくでしょうけどもね、うん、その時その時に私たちはなんでこうなったのかああなったのかっていうんじゃなくて、その時その時にまあ、顔を見させよとこうイエス様おっしゃって、うん、でイエス様の方に顔を向けたら今はこういう時ですよと教えてくださる、教えたいわけ、イエス様の方はあなたに今こうですよ、こういう時ですと教えたいわけ、うん、だからいや顔を向けるっていうのとね、イエス様をまあ、待ってるっていう言葉もあり、私はイエス様を待ってるんです、ね、私はイエス様を待ち望んでいるんです、まあ、そういう言い方もあるけれども、その待ち望んでるとちょっとね誤解しやすい言葉でもあって、待ち望んでもっていうのはじーっとしてるって話じゃないんですよ、うん、それは信仰を持ってそうですね待機してるっていうことでしょ。ですからただじーっとしてるんだったら、いやもうイエス様を待ち望んで15年ばかりになりますけど、まだイエス様は 何もしてくれないんですって、こういうふうな、まあ、そういう人いないと思うけどね、そういうことがあったとしたら、いやあれ、いや、それ天国に行ってからね、イエス様に聞いてみたらどういう返事か返ってきますか。これイエス様、私は15年から20年ばかり待ってましたけれども何もなかったですよって、ね、そしたらイエス様何とおっしゃるでしょうか。いや待ってたのは私の方なんだけどもと、イエス様ねね、あなたがいつ私の言葉に立って従ってくるか待ってたんだけども、ね、私も15年ばかり待ってたんだけどもで待ってたのは実はイエス様の方だったわけ、うんね、だからあなたの顔を私に向けてくださいよって言ってる。そうですね、イエス様伝えたいことがある、知らせたいことがある、示したいことがある、気づいてほしいことがある、ね、だからあなたの顔を私に向けてくださいよって言ってるわけ。待っていらっしゃる、イエス様の方が、うん、だけどもそうですね、そこのすれ違いが、まあ、生じている場合があるかもしれませんから、はい、ですから私は本当にその前のね、海外いろいろ出て素晴らしい神様の導きを、そうですね、感謝したんですけど、この4年間どこにも出てないのにそれにも勝って素晴らしい経験体験をしてきましたから、そしてその祝福に変わってきましたから、全てその世の中の人がからしても災いと見えることを神様祝福に変えてくださった。この4年間見てた、本当にこれ祝福に変えていったっていうことたくさん、神様、だからイエス様を見ていった時に、今はこうしなさい、今はこういうことですよ、はい、でそれが素晴らしいことですね。ですから前も先も素晴らしい、今も素晴らしい、いつでも素晴らしいということは、どういう状態が来てもちゃんと向き合っていくことを味わうことができるようになってくる、うん、ね、昼は昼で本当に自由な時もあれば、夜は夜ね、暗きが闇が襲っていても、それを味わうことができるんですよ。人生の世の中の人から言えば、悩み苦しみ 逆境、ね、今あなた大変な時期ですねって言っても、それを味わうことができるんですよ、主と共に、うん、そうした時に全てなんでこうなったかなとかということもないわけですね。ああこれを味わう、そしてそれを祝福に恵みに変えてくださる、うん、だから祝福に恵みに変わっていくっていうんだったら、まあ苦しい時もの方がいいですよね。まあより一層それを 見せていただくことができるね。みんなこれをその中でね、感謝に変わっていった、喜びに変わっていった、ですからそうしていた時に、うん、だからこの前もある牧師先生と話しておりましたけども、その先生はこうおっしゃるんでね、同じようにね、福音を述べ伝え、牧師だからね、まあ、教会はお仕事ですから、ね、福音を述べ伝え、ね、そして聖書を読み、神様を賛美し、同じようにやっていっても栄えていく教会もあれば、ね、いつの間にかしぼんでなくなってしまう教会もあると、まあ、あんまりそんなこと言うとあれ現実的にあるわけでありますよね、うんうん、まあ、自分もそうなっちゃいけないという気持ちはあるでしょうけどね、うん、だけどね、まあ、その違いはどこにあるんでしょうか。同じように伝道もして、語ってることも同じこと、威厳でお祈りして、主を賛美して、気がついたらいつの間にか消えていなくなってたって、ああ、ね、うん、その違いはどこにあるんでしょうか、うん、それでね、まあ、教団はもう離れていかれた牧師先生ですけど、まあ、でも神様は牧師先生に任命してるんだから、神様から見たら牧師先生なんだと思うんですよね。それは変わることない、神の召しと神の賜物は変わることないし、けれどもそのね、牧師先生がもう教会引き上げちゃってですね、それからこうおっしゃるわけですよ。その教えられた通りに、ミストレ福音を伝えてやってきたけどもダメだったね、 で教会畳んでみんな引き上げてきて、と言うんですよね。その、だからそれはね、まあ牧師だけじゃありませんよ。まあ信者さんはそれぞれお仕事が、牧師はもう教会がお仕事ですけど、みんな一生懸命やってこうしてやってお祈りしてね、神イエス様イエス様って言ってやってきても、うまくこう栄えていく場合とそうじゃない、逆、これ栄えていかないとか現状維持ぐらいだったらまだいいけども、なんでこの全く正反対の結果になっていくのかと、ここがわからないんですけども、なんかあればなんかコメントお願いしますみたいな、まあそういうことですね。だけどそれはね、もうたった一つしかないです。私に言わせればたった一つしかありません。はい。そしてそれはね、聖書に書いてあります。その答えは、聖書っていうのは何でも答えが書いてありますんですから、ね、我々が人生で思った、いろんな疑問が思ったら、聖書は何と言えるか、ね、誰かに聞いても教えてもらってももちろんいいんだけども、重要なのは聖書は何と言うか、別に自分で見つけなくてもいいんだけど、聖書は何と言ってるかっていう、そこに目を向けていく、ね、それも何時の顔を見させようなんだけども、そうした時にね、聖書が言ってるどころじゃないですよ。イエス様自らがおっしゃってる言葉ですね。私と共に、私と一緒に集めない人は散らしていってしまう人ですよって言ってる、これが答えですよね、私と一緒に集めないから、ね、そして、逆に散らしていってしまう、だからこれはね、全くこのイエス様がおっしゃってる、それに対する回答なんですね、答えなんです、だから我と共に集めるものは散らすなりとこう聖書に書いてある、でこれものすごい重要なことですよね。まあ特に教会の場合はもちろん大切になってきますよね、だからなんでこのまあだからイエス様の方に顔を向けていくっていうことの重要性の一つは、その時をちゃんとですね、イエス様と共に進んでいくことができる、これは牧師だけじゃありませんよ、はい、我々も日常の生活がそこをよく祈っていくっていうことは素晴らしいことでありますけれども、このなんていうんですかね、コリント全書の第、3章を見ていきますと、はい、コリント全書の第3章の では1節から4節までをご一緒にお読みいたしましょう。兄弟よ、我霊に属する者に対するごとく何じらに語ることをあたわず、かえって肉に属する者、すなわちキリストにある幼子に対するごとく語れ。我何じらに父の身飲ませて固き食物を与えざりき、何じらその時食らうことをあたわざりし、今もなお食らうことをあたわず、今もなお肉に属するものなればなり、何じらなおうちに妬みと争いとあるは、これ肉に属するものにし、世の人のごとくに歩むならず、あるものは我パウロに属すといい、あるものは我アポロに属すという、これ世の人のごとくなるにあらず。はい、まあ2000年前に書かれた文章とは思えないんだけれども、今日の世の中社会見ても、まあ分派ね、党派ね、まあいろいろありますよね、 私は何々党です、私は何々派です、私はこういう派閥におりますとかね、まあ、組織があればそこにいろいろと、まあ、闘争争い、ね、紛争妬み、そういうものもあるのかもしれませんが、ですからコリントの教会というのはギリシャのコリントの方にあった教会で、これパウロ先生が建てた教会ですよね。異邦人教会ですから、まあ、ユダヤ人ではなくて異邦人の人々の集まり、まあ、コリントいろんな人々が、ね、教会にその頃いたと思いますけども、でそのコリントの教会のね、まあ、パウロ先生はもうある意味その教会の父と言ってもいいんだと思うんですよね。その教会をパウロが建てた、パウロによって伝道されて、そして建ってきた教会ですからね。だけどその教会の人はまだ幼かった。幼かったというのは、ね、年齢が若かったという意味じゃなくて、霊的にまだ救われて、まだよちよち救われた時って何もわからないですよね。だから世の中のキリスト教会の人はよく聖書を読んでないんだけどもと言わざるを得ないんだけれども、これ水と霊を受けている方々ですよね。聖霊を受けて洗礼を受けている方々、世の中のキリスト教会は洗礼を受けてる人はもう立派な人だから罪を犯すことできないとか、そんなこと言う、イエスの御霊教会は誰でも彼でも最初に分からない人に洗礼授けてそれでいいのかというそういうご批判をね、我々の教会はそうじゃない、ちゃんと信仰を持って生活も正しくなって、それからある場合には試験もテストも受けて、ね、そして認めた人は洗礼を受けていわしという、こういう、だけどもそれは聖書と違ってますよね。聖書はいろいろなこの問題がここに書かれてありますけれども、ね、あなた方はまだ霊的にはね、幼子と、まあ、赤ちゃんね、生まれたばっかりの赤ちゃんですよ。我々の聖霊と洗礼を受けたばっかりの時は生まれたばっかりの赤ちゃんで、その時何もわからないですよ。神様もわからない、聖書もわからない。でもまず聖霊を受けて洗礼を受けるところからスタートしてるっていうことですよね。そういうことであって、分かってから受けるんじゃないんですよ、救いっていうのは。まず生まれることが最初、生まれてから成長していく、この順番であります。成長してから、ある程度成長してから生まれましょうじゃないんだよね生まれ変わりましょうじゃないです。まず新たに生まれて、だからコリントの教会の人々も、まあ、まだ幼いね、まあ霊においては幼い人々であった。でそれをね、パウロはよしよしって言ってるわけじゃなくて、もうそろそろね、少し成長してたらどうかっていう、なんか腹の中でそういうこと考えて書いてるんじゃないですか、これ。少し思うよね、もうそろそろ成長してくるよなとそうですね。だからその当時はですよ、まだ私はあなた方に、まあ、この2節にあるように、父、お乳のみ、ね、ミルクだけ与えて、固き食べ物は与えられなかった。そりゃそうですよね。生まれたばっかりの赤ちゃんに、元気になって早く成長するようにって言って、お肉をください、黒豚だからこれ食べなさい、こうやったってそれは無理ですわね。生まれたばっかりの赤ちゃんにはもうミルク、だからそれはそれでいいわけですよ。でもね、もうそれから何年も経って未だにね、まだミルクっちゅうわけにはもういかない、そろそろ硬いもの食べ始めていいんじゃないか、ね、だから当時はまだミルクしか私は飲ませなかった。それは何時らその時食らうことあたわざりし言えない、ね、まだそれはあなた方食べる消化できないから、その時はね、それでいい、だからそういう時は、その時はね、牧師、先生がお祈りしてくれたら本当にすごいことだって言ってですね言ってるような時期ですよ、それね。 だけどもだんだんとそれは成長して、だけども今もってまだねその状況が続いていることに対してパウロは少しこう嘆いて、嘆きを持って、そしてねまあこのちょっとこう説得している感じですよね。もうちょっとですね、成長していかなきゃいけませんよと、ね、なぜかというと肉に属するものをして世の中の人のごとく、ね、それは歩んでいるのと一緒になってしまうから、そうした時に世の中の人と同じように教会の中にも私はアポロ先生に属す、私はパウロ先生に属す、ね、誰誰誰誰、私はイエス様の方に顔は向いてないんですよそれ、うんね、あの人の私は派閥に入るとかあの人の党派に入るとかねまあ教会もコリントの教会も大きくなってきたということですね。それはね素晴らしい大きくなってきましたけれども、やっぱり人間の方に顔を向けてる。だからこれはそろそろ少しずつ、最初はいいんですよ最初はね、うん、最初は分かりませんから、だけども、うん、だからコリントの教会の人々はじゃあ神様から用いられていなかったんでしょうかというと、そうじゃないんですよね。もう用いられて用いられて神様からの特別な力が与えられている人々、うん、そうですね、うん、だからこの一章を見ていきますと、まあ、一章だけちょっと見ていきますと、この一章の7節、私が読みますね。7節に、各なんじらはすべての賜物に隠るところなくして、はあ、まあそこだけ読んでもね、コリントの教会の人々はね、すべての賜物に満ち満ちて、神様から用いられて、まあよく伝道もなさったと思うんですよね。うん、だけれども、ここで何が分かってくるかっていうと、神様から用いられているということとその人が成長している人ということは別問題だっていうことなんです。どんなに神様から用いられていても霊の成長がないっていうことがあるわけです。まあ極端な話です、はい、うん、まあもうちょっと分かりやすく言えば、昨日今日救われて聖書も読んだことないね、昨日も洗礼式ありましたね。だけど毎日の教会来て救われる人いますけど、でも神様知らない、聖書もまだ読んだことない、日本はキリスト教国じゃないから余計ですよね、うん、でもその人が次の日に人を導いてくることだってあるんですよ。用いられていくことあるわけです。聖書知らない、神様もわからないけれども用いられることある。よく人を導く人もいらっしゃる。だから用いられているということとその人が霊的に成長しているっていうことは違うんですよね。神様必要であれば赤ちゃんでも用いられる、用いる。で、用いられていてもまだね、それはその人の成長しているということとは関係ない。でもそこ人間というのはまあ見誤りやすいところですよね。あの人はあんなに神様から用いられる人だ、ああ立派な人だって、また人の方に目がいってしまうやつだよ。そうじゃありません、ね、あ我々イエス様の方にもう目を見る、うん、だから、ここでパウロはアポロは、ここに書いてあるアポロっていうのもパウロの同労者ですよね。アポロも立派な神の器でありますけれども、ご説明あるようにアポロは何者ぞ、パウロは何者ぞ、ねえ、結局まあ牧師は何者ぞっていうところでもあるわけ。我々はそこじゃなくて、ねえ、一人一人がイエス様に顔を向けていくということが、これが重要なところで、ですからそろそろねパウロもコリントの教会の人々に、ね、そうやって人を見ていかないで、ね、まあ、初めの頃は必要なんですよ。初めの頃は人を見てだんだんとこうね、信仰というのはこういうことなんだというふうに学んでいっていうのは分からないから、最初の頃は右も左も。でも、パウロにしてもアポロにしても彼らはおのおの主の賜物ところに従い、 何じらをして真実で占めたる駅舎に過ぎなる、過ぎざるなり、ね、駅舎であり、うん、まあ読み方をちょっと変えると役者であり、ね、神様からそういうお務めを役を与えられて、ね、いるに過ぎない。どういう役ですか、ね、ここに6節があるように、我は上、アポロは水注げり、ね、私は、ね、パウロ先生は苗をこう植える、こういう役割だ。アポロ先生は、まあ、浄土で水をかけてあげる役割だ、ね、神様から与えられた役割を果たしているに過ぎない、はあ、そうですね、だからでもいくら植えたって水やったって、植物の生命というものを神様がお作りになっているわけです、ね、育てたもんは神なり、ね、ここが重、神様が育てている、うん、あとその必要な水をやったりいろんな手入れしたり、そういうのは神様からそういう役割を与えられた人がしていることに過ぎません。けど実際育てたものは神なり、私たち一人一人はイエス様が育てて養って導いて、お一人一人の中にイエス様が御霊となって宿っていてくださる、はい、だからこの7節ありますよね、植えるものも水注ぐものも数売るに足らず、ね、別にそれはね、お互い、まあ、人間同士みんなお互い敬い合って尊敬し合っていくっていうことは必要ですよ。お互い尊敬し合っていく。だけどね、数えるに足らずとパウロは自ら、まあ、そういうふうに言っているわけ。それから育て、尊きは育てたもん雷、ね、尊いのは私たちを育ててくださる神様、神ご自身が私たちを養ってくださる、育ててくださる、ですから、まあそうですね、だからここにねパウロは何と言ってるかというと、この10節を見ますとね、10節もご一緒に読みましょうか。我は神の賜ったる恵みに従いて熟練なる建築士のごとく求いを据えた、はい、熟練なる建築士、ね、パウロは自分のことをそう言ってるんですよ。熟練なる建築士のごとく私は土台をね、土台を据えました、基礎を築きました、何の基礎を築きましたか。それはまあ予的に言えばキリスト教神学ですよね。まあいわゆる教理の土台を据えた、キリスト教の教理の土台を据えたのはこのパウロという人なんです。そしてそれはこの2000年間にわたって誰一人それに付け加えることもできない。なぜかというと新約聖書の半分ぐらいは、これ半分以上はパウロの書いたものですよね。その中にキリスト教の土台が全部教理がもう組み込まれている。でこの新約聖書はその後誰も書いた人いないし付け加えた人いませんよね。もう完成されてるんですよ2000年前に。神がパウロに示したものですね。だからこの土台だから世のたとえ世の教会といえども、そこローマカトリック教会といえども表向きはそこから外れることできませんよね。表向きはねパウロの据えたこの土台、これは本当に全世界のキリスト教会の土台でもあるわけです。つまり聖書です、新約聖書、ね、特に使徒書簡、特にパウロの書簡、この中に全教理がもう書かれてあります、ね、だけども私はね、熟練なる、熟練というから先ほど言ったようにまあにがり入れるタイミングを覚えるだけでも7年かかるでしょう。まあパウロは本当にイエス様と共に、ね、その牢屋に入れられた時もあった、ね、それから外に出てそしてコリントまで行って教会を建てる時もあった。けれどもその時その時 自分がなすべきこと、できることをコツコツと地道に積み上げてるだけですね。パウロ先生のやってること、もう目もかすれて見えなくなってきても、ね、手元に私に書くものと、ね、用筆っていう、まあ、今で言えば紙ですよね、持ってきてきなさい、持ってきてくれと、そしてこの牢屋で書いたも文章も、まあ、獄中書簡と呼ばれるわけ、まあ、あれでも実際牢屋じゃなかったかもしれないけども、まあ、軟禁状態、そういうことも許されていたパウロ先生はそれを書くことも、だから神様ですよね。そして今残ってるわけですよ、今日その、ね、パウロの書いたもの、これすごく重要です。だから熟練なる建築士のごとくパウロは土台を築いたんだけども、それもなんかがむしゃらに闇雲にただ突っ走ってきたわけじゃないんですね。その時その時、まあいろんな状況の中にあって、まあベストを神様に祈って今なすべきことをしてきた、これは我々も一緒ですよ基本的には。だからあとはね、その上に一人一人が何を建てていくかって、信仰の建物を建てていくんですけども、その時にパウロはこう書いてありますよね、この12節にあるように、この元井の上に金銀宝石木草藁を持って建てなば、だからこのいろんな人がその土台の上に建てていくんだけれども、ね、土台は変えることできないけれども、その上にまあ本当にこの2000年間いろんな教会もまああるわけですよね。でも金銀宝石、これが一つ、それから木草藁、これが一つ、この二つに分けられますよこれ、金銀宝石っていうのは、まあ、鉱物ですからね、これ鉱物、ね、木草藁っていうのはまあ植物、この違い、これどこが違うのか、金銀宝石で建てた人はそれ残ってきます、木草藁で建てた人は消えていきます、とこう言うんですよね、この違い、だからどんなに栄えてるように見えても、そうですね、教会はですよ、だからその金銀宝石っていうのはですね、神様と共に働いてきた人ということですよね。神と共に歩んできた人、木草藁っていうのは自分の理想とか自分の考えとか、もう神様の方に顔を向けていない、自分の思ったところに神様に祈って、でそれ神様その答え、できるだけ答えようとするんです、また神様、我々が自分の思い考えで走っていっても、でそこにもまあ救いはなされていくからねそこで、でもそういう教会っていうのは、牧師先生が死んだらそれで終わってるんですよ、消え去っている、残っていかない、だからまあ簡単に言ったらそういうことね。だから私たちもまあ教会以外も一緒だと思いますけど、神と共にこう歩んでいくね、ある時にはまあ走っているように見える、ある時には休んでいるように見えても、神様と一緒に休んでいるんだから、まあ、それでいい、だからこの前に何と書いてあるかというと、9節ですね、この9節に私が読みますとね、この9節の前半に、我らは神と共に働く者なり、ここ前後のこの流れの中で聖書っていうのを解釈していかないと、まあ、ここの言葉のこのだけっていうんじゃないですね。このことを言ってるわけですよ、パウロ先生はね。私たちは神と共に働いていく。どうやったら神と共に働けるんですか？それ、神様の方に顔を向けていないとできませんよ。ね、あなたの顔を私に向けてくださいよ。そうしたときに、タイミングが分かるからちゃんと、ね、そして、ですから、このね、私たちは金銀宝石で、ね、建てていく、 ことができていくわけです。神と共に働くということはそういう素晴らしいことでありますね。ですから、まあ、一つご一緒にまたお祈りをしてまいりまして、また神様の技を働きを証しを見ながら、また感謝のうちに進んでまいります。ご一緒にお祈りいたします。